石野さくら子の監禁ベイベーリブート。この番組は私石野さくら子が毎回さまざまなゲストをお招きしてお送りいたします。
本日お越しいただきましたのはミュージシャンであり2019年怪談最強位を取られましたゲタ花尾さんです。お願いします。
どうもよろしくお願いします。
なんかあれどうしたんですか、収まってかっこいいかっこいいお声になってるじゃないですか。
最近ね、こうかっこいい声に憧れてるんですよ。
いやどういうことか聞いて、あの初っ端なんですけど、まずそれどういうことか聞いてよろしいですか。
元に戻しますね。
じゃあゲタ花尾さんです。お願いします。
はい、どうもよろしくお願いします。いや
ゲタさんにはずっと来ていただきたかったんですけど、
はい、
淡路島に住んでおられるんで、出てこられたタイミングで、で、ぜひ出ていただきたいなと思ってた。
いやありがとうございます。呼んでいただいて嬉しいです。実は淡路島に住んでるってことを もう、 こう皆さん知ってるんですよね、結構、だから、なんかイベントある時も、あ、下駄くん呼ぼうか、でも淡路島だしなってよう言われるんですよ。そうで僕はもうね呼んでほしいんですよ。
そりゃそうです。
寂しくて寂しくて仕方がない。だからこうやってもう逆に淡路島、の下駄さんだけれども、こう呼んでパンって呼んでくれるこの番組が僕は愛しております。ありがとうございます。本当に
交通費高いのに申し訳
ない。いや全然全然、
鳥居さんの家で寝て帰ってください。
わかりました。
下駄さんはねめっちゃいろんなことしてるじゃないですか。
知ってますね。
ミュージシャンで、ミュージシャンでも、僕いるやってはって、ピンでもしはるし、で他人様に楽曲も提供しはる、で階段も王様にもなったし、悔しいことに私も出てたんですね。2019
出てましたね。
あ、すいません、1回で負けちゃった。あなたと戦うところまでいけなかった。
いやそうです。だから要はそのね、桜子さんも一緒に2019年出てらっしゃって、
で
僕も出て、で桜子さんがあれ1回、そのもう最終で負けたんでしたっけ。決勝戦の最終で負けたんでしたっけ。
決勝戦の大阪予選は、なんとかクリアさせてもらったんですけれども、
本戦か、
本戦 の、一夜何個私グループで一夜さんが抜けていった、
いやね、僕思ったんですよ、それ見てね、見てというか、実際にそこにいて、でもその結構前に僕桜子さんにものすごい大差で大コアで負けてるんですよ。本当にすごい大差やったんですね。
私もねあれはね、正直すみません、めっちゃ気持ちよかった。
でねそれがなんか面白いなと思って、その場所とか、時期とかが変わって、そんなにこうまた逆転するというのが、なんかすごいこう不思議だなっていうふうに思いましたね。
実力ですよ。
まあ、はい、
まあね、
はい、そうですね、
まあ、詳しいかな、100万も手に入れはったし、
桜子さんそれはね、実力ですね。
悔しいな。なあ、でもそうだよ、そうだよ。で曲もね、早く書くし、でその A 曲書くんです、この人は。皆さんご存知だと思いますけれどもね、耳に残る楽曲です。でそれ以外にもお店もね
やってますね、
経営されるじゃないですか、淡路島で、もともと西心斎橋で隠れ屋敷っていうのをやってはったのを、
おすごい、よくご存知で。
調べまして。
調べてるんですか。恥ずかしい。
ネットストーカーのように、ゲストさんのことを調べて挑むのが私のスタイル。
じゃあ僕、最近鼻毛に白が出てきたのも全部バレてるんですか。
それはね、ごめんなさい、足使ってまで調べて。
あ、そうですか。
はい、
ちょっと準備不足ですねそれはね。
ごめんなさい。じゃあ、もしよろしければ今日は足使っても調べられない、足使ってじゃなくてネットでは分かってない、ゲタさんのいろんな、みんなまだゲタファンも知らないぞみたいなことを教えてもらえたら。
あ、もちろんいくらでもありますよそれ。
ほんまですか。
なんかね、本当に皆さん、その、ミュージシャンだったらその音楽の話とか、
今言ったことは皆さん、あと仮想場の、
そう、仮想場とか、
ご経験がある
もうありますね、で怪談とか、そこは聞いてくれるんですけど、 僕のなんかその普段の僕の話っていうのはね特にね聞かれたことない。
めっちゃ知りたいですよ。
あ、そうですか。
幼少期どんな風に過ごされたのか、
はい、
どんな男さんだったのか、いつ頃音楽に目覚めたのか、
う
ん、みたいな話も聞きたい、
はい、あ、全然全然もういくらでもできますよ。うす、うん、6時間ぐらいいきますね。
6時間ですか、はい、30分で、まず30分。
あ、わかりました、はい、
ごめんなさい。
ギュッとね、ギュッとして、
ギュッと、ほんま6時間聞きたいですよ、うん、
はい、
はい、あのじゃあちょっとじゃあ遡って、
はい、
あの少年ゲタが、
はい、
あのどんな子供やったんか。
あ、もうめっちゃ暗いっす、う
ん、暗い、
めちゃくちゃ暗いっす、
営業のお兄ちゃんみたいなスタイルじゃない。
なんか営業のお兄ちゃんってちょっと悪口でしょ。
それ違いますよ。
悪口じゃないですか、それなんか。
営業のお兄ちゃんは鍛え上げられたスキルを持ってるんですよ、は
い、あ、スキル、あ、そっちですか。、はい、なんかあのチャラチャラしてるみたいな、なんかそんな感じなんかな思って。
それゲタさんの中の偏見です。
いや、そう、いや、僕もそう思ってないよ。思ってないですけどね。なるほど。
ちょっと話ずれますけど、私1回だけ営業のなんか芸人を完全に辞めた時期に、
はい、
なんか営業で派遣探してたことがあったんですけど。
え、営業で、え、それなんでわざわざ営業を選んだんですか。
いや、あの病院の先生が営業でなんか、
はい、
あの派遣に申し込んでみって、
へえ、
そこまで指示してくれはって、もう何も考えんとそれ言うたんです、
うん、
そしたら全然引っかからへんかったから、うん、だからそれから営業のお兄ちゃんお姉ちゃんを尊敬してるんです。
あ、なるほど。自分やったけどなんかできへんかったから。
全然できへんかったから
。あ、そうですか、
はい、そうなんです。へー、初めて会った時も私覚えてますよ、うん、下田さんがちょっと幼少の話もする前ですけど、
初めて会った、どこのホテルですか。
ファースト、いや、ホテルはまだ私父をあなたに挟んではもらってない。
そうですか、あ、すみません、はい、なんかちょっと勘違いでしたね、はい、
それ違う、はい、違う何か五十絡みの女性の話。
そうですか。
他の女
性、初めて会った、お、あれ落ちるんですか。
いや、私めっちゃ覚えてますよ。
え、どんなんでした。
あのね、とある、うん、あの打ち上げですわ、
うん、
大コアの終わった時の打ち上げに、はい、合流してはったんですよ。
大コアが終わった打ち上げに合流、
それはね、心斎橋 の、 あの、はい、ビッグステップでやってた時に、
はい、
あのみんながこう出てくるじゃないですか、楽屋から、そしたらその外のに気づいた下田さんが混じってはったんですよ。で、竹内さんのそばにいたんですよ、
はい、
で、どうしよう、私あれ多分下田さんやけど、私から挨拶したら気使うか、なんか私の方が芸歴上やからどうしようかな、なんか挨拶していいのか、そわそわそわそわってしてたんですよ。
あ、はい、
はい、そしたら、うん、ほんで私その時の足元も覚えてます、下田さん
足元
下駄履いてたんですよ。
そうなんですよ、あのね、僕ステージ上では靴履いてるんですけど普段下駄なんですよ。
そう、ほんで私下田さんやと思ったんですよ。
あ、それでね、そう、あ、なるほど、
足元が舐めていって分かったんです。で、そわそわしてたら、
はい、
で、まあ、打ち上げ会場に着いた時に斜め前ぐらいに座ってはって、うん、その時に初めてですよねって言って、はい、篠桜子さんですよねって言ってくれはったんです。
僕が？
そうです。
僕が？
そう。
あ、本当ですか。
私ずっと挨拶するタイミングチラ見ながらこうそわそわチラチラ見てたら、
はい、
はい、
全然覚えてないわ。
しかもさ、なんかいいタイミングで。
あ、そうですか、
はい、から揚げとか1個食べたぐらいのまったりしたぐらいの。
ちょうどいいところで。
ちょうどいいところ
で。あ、それは営業の兄ちゃんですね。
そうでしょ、だからこの兄ちゃんはええわと思って。
いや、全然覚えてないっすわ。
せやん、
ほんまに覚えてないっすね。
私のこと嫌いなのか。
じゃ、嫌いじゃない、嫌いじゃないですよ。そうだったん。いや、あのね、でもこのなんでしょう、番組とか、うん、まあ何でもそうなんですけども、初めて会った人との、うん、挨拶どの感じでやったらいいのか問題ってないですか。なんか
あります。
あるでしょ、
今のようにね。
でしょ、で僕、はい、例えばその僕はまあ一応根本はミュージシャンなわけですよ。
そうです。
でも番組では例えば芸人さんとか、
うん、
まあ怪談の番組ってその怪談師さんとか、はい、まあおられるわけじゃないですか、
はい、
挨拶どうしようってこうなるんですよ、
はい、
結構、
はい、
でおそらく例えば芸人さんの人も、はい、この人ミュージシャンやからな、はい、どうしようかなっていうその牽制球の投げ合いで最後まで何もできずに終わるとか結構あるんですよ。
そう、でそれで最後まで挨拶できへんかったのが木村さんです、うん、あの物語木村さん。
あ、そうですか。
そう、全然なんか挨拶しようと思って一歩踏み出したら、はい、ふーっていなくなってしまうんです。
な
んかほんまに嫌われて女嫌いなんかなって。
いやいや、そんなことないでしょ。たまたまでしょ、それ。
今は全然喋ってくれはるんですけど、はい、
あーそっか。いやだから多分その時の僕もね、うん、かなり考えてたと思いますよ。この僕は僕で、あ、医師の桜子さんだなっていう風な、もちろん多分、いや多分そうなんですよ。で思ってて、うんうん、いつ言おういつ言おうブルブルって多分してたんですよ。で、うん、唐揚げがこうええ感じになった頃ぐらいに多分あの、まあ僕のことやから、はい、きっとこう、はい、ああの桜子さんですかみたいな感じで、普通にもういつも僕そんな感じでやってますよみたいな感じでやったと思うんですけど、
そう
多分、はい、あの多分っていうか、これは間違いなく心の中はざわざわしますよ。
そうなの？
めっちゃしますよ。あのこのタイミング、この今やみたいな感じでガッてやった感じですわ多分。
それも他の人と喋ってて、はい、23個と下駄さんと私も喋ってて、で、あ、すみません今更ですけれども、あのすみません挨拶遅れましたみたいな、ほんまええ感じだよ。
恥ずかしいわ。覚えんでエースはそんなんも別に。
でも次やったら、
はい、
あのー、ってまた同じ挨拶しようとしたんですよ。覚えてへんの？
それは忘れてますね。はい、それは忘れてます確実に。
でも今聞いてしっくりきました。下駄さんは、はいはい、その核がその元の暗い少年時代だった
ん、もう完全に暗いですよ
今。明るい、はい、兄ちゃんやけど、
要はね、僕はもともと明るい兄ちゃんではなくて、はい、明るい人すごいな、尊敬できるな、はい、尊敬してるな、こんな人になりたいなって思ってた暗い子なんですよ。
わかる。
僕はもともとそうなんです、うん、本当にそうなんです。
そうなんや。
で、
鍛え上げた、
鍛え上げたのかな、まあ、自分でやっぱり
鎧かな、
うん、いや鎧でしょこれは。いや鎧ですよ完全に。
家帰ったら脱ぐ感じの、
もう家帰ったら脱ぐし、まあこの例えば番組の収録もそうですけれども、はいはい、あのお茶とかどれか選んでくださいどうぞって言われても、そうそう、僕はあの一番最後に残ったやつでって絶対言うんですよそれは。
あの竹内さんが買ってきてくれたやつ。
そうなんですよ。
私の一番に選んだけど。
そうなんですよ、うん、僕はね本当はあのその中にあったあの炭酸飲料のあのジュースちょっと飲みたいなって実は思ってたんやけれども、でもそれを言うのは忍びないと思って最終的にこう一番なんじゃないお茶を選ぶっていう。そうなんですよ、はい、だからねこの生き方はね損ですよ。
そう、あの田中俊之さん曰く、うん、7割の男ですからね、
はい、あそうですそうです、はい、それ僕も思います。だからあの別にね僕10割になりたくないんですよ別に。
じゃあ最強位取っちゃったのはちょっと
あの僕の中では本当意外です。
意外、
え僕がっていう、うん、そのなんでって思ってます本当に。
それは実力でしょ。
まあそれ実力ですね。
ちょっと出しすぎました、
はい、あちょっと出し実力を出しすぎあのねあんま思ってないことを言おうとすると噛んじゃうんでちょっとやめてもら
って。なんかじわじわ分かってきました。私割と下駄さんって自信に満ち溢れてる、はい、何でもできる人じゃないですか。
全然そんなことないです。僕はもうねちっちゃい頃に、うん、実はねそのちっちゃい頃から母子家庭やったわけですよ、うん、でね当時の母子家庭って今とは本当に違うんですよ。下
駄さん今が36でらっしゃる。今
36です、はい、だからもう本当30年前とかね。
4月6日生まれの。
めちゃくちゃリサーチしてるじゃないですか。
怖いやろ、怖いやろ、ね、
怖いなそうだからそのもう本当に、ね、30年前の母子家庭って言ったらなかなか今とは違うくて、例えば僕の母親も、はい、職もなかなか探してもねいいとこないんですよ。
広いですよね。
なかなかない、うん、やっぱり手取りとかすごい低いし、で、うん、今では考えられないんだけれども、うん、お家を、ね、賃貸借りるときも、うん、母子家庭っていうだけで断られるんですよ、は
い、当時は。福祉がまだ届いてない。
そう、全く届いてない、はい、でそんな中転々として結局本当にもうボロボロの文化住宅で、うん、まあ一緒に住んだりとか、うん、でしてるそんな生活やから、はい、子供やったら例えばねうん、お母ちゃんゲーム欲しいとかおもちゃ欲しいとか言うでしょ、はい、僕言えなかったんですよ、はい、なんでか言ったら母親の財布にはだいたい1000円か2000円しか入ってなかったから。
そこだで気を使うっていうことをそこで覚えた。
そうなんです。だから母親は逆にそれがやっぱ負い目やったから、うん、なんかあんた何でも欲しいもんいいやとか、はい、で言うんですけども、はい、僕はもうその子供やからこそ逆にまっすぐその気を使いすぎてもうてって、
うん、そうやね、ね、そうですよね。
そうなんですよ。だからそれがやっぱりね大人になってからもうずっと根底にはあるんですよ、は
い、なるほどね、うん、
ずっとあります。だから気を使わずにバッていけるのがやっぱり僕はすごいな素敵だなと思うから、なるべく自分も例えば思い立ったこととかこうしようと思ったことはなるべくパッとこうやろうっ って思ってる。
それが行動力になってるんや。今の
そうなんですよ。
パッとしはりますもんね。
そうでもそれは決して、うん、そういう性格で、もともとそういう性格だから、あのパッと、うん、簡単にできるんじゃないですよ。僕ね、うん、結構いろんなことパンパンやるんですけども、はい、めちゃくちゃやる前にはやっぱパワー使ってるんですよ。
私の挨拶する前にゾワゾワする
そう
したごとく、まあ、そうなんですよ。それすら忘れてはったけど、
そうでも、はい、それを僕は人に隠すんですよ。うん、全然パンってやるよみたいな感じでやるんですけども、それはなぜかというとやっぱり気を使ってるからなんですよ。
それなんか美しいですね。なんかだから白鳥みたいなもんじゃないですか。
白鳥
黒の描いてる足を隠してるってことでしょ、
は
い、
あだからもう僕ね、うん、足はねもうナルトぐらいもうブワーって回ってめちゃくちゃ回ってるんですよ。
でもお前は優雅に
うそう優雅に出てる。そうそうそうそうなんですよ。
私足丸出しやから
だから僕の人生の目標は、はい、まあ僕と同じようにですね、例えばその気を使ってとか、はい、なんかこうねバッとこう行かれへん人たち、はい、まあ、特に子供とかが僕のことを見て、はい、わこのお兄ちゃんみたいにこんなんなれたらいいなって思ってくれるような大人に僕はまだなれてないから、はい、もっとなっていきたいなっていうのを結構人生の目標にはします。
あんたあんた、ただ、あんた、ええ人やないの
僕ね、めちゃくちゃええ人なんですよ。
いや、思ってるよりもや。
あ、そう、
子供たちの、この世界の子供たちのことを考えてのことか。
いや、それはね、あのね、僕、多分ね、ミュージシャンやからと思います。
歌で
そうだから僕もやっぱりその、うん、まあ、いわゆるエレキッズとか言うじゃないですか、はいはい、でまあ、僕はもともとあの実はアコースティックギターが好きで、あの、はい、フォークジャンボリーとかが好きなタイプなんですけども、はいはい、やっぱりそれはほら僕が自分が中学生とかの子供の時に、はい、まあ、映像でねその、フォーク歌ってる人たちがいっぱいいて、はい、それをかっこいいなと思ってやっていってるわけなんですよ、はい、で僕今36でしょ、はい、僕本当はその立場のその子供とかが見て、うん、うわかっこいいなとか素敵やなって思える大人にならなあかんのに、ね、はい、僕まだ慣れてないなと思ってるからもう頑張らなあかんなと思いつつ、とりあえず淡路島でのらりくらり生きてますね。
それあんまり今のじゃあ下駄さんが言うこれいい大人やなっていうなんか個人名ってあります？芸能人でもなんか、
はいはいはいはい、
案外いないような。
あそれはね、僕やっぱりそのまだ今現在もなんか気を使ってしまう性格あるから、はいはい、個人名言うのすごいパワーって
そうやな。いやちゃんと今考えたんですよ、はい、それあまりにも理想すぎて私頭にいや立派な芸能人もその、うんうんうん、いっぱいおるから何かパワーパワーって浮かんだんですよ、うん、でなんかボランティアとかもしてはる、はい、なんかねあの石原裕次郎軍団とかね、
はい、
浮かんだんですけども、はい、なんかちょっと違うかもしれへん、立派やけど、うんうん、
うん、僕のその思い描いてるもの人というのは絶対に幻想です、はい、自分が子供の頃に見た大人の姿やから。でもその大人って例えばすごくその輝いていても、例えば家に帰ったらすごいお酒飲んでなんか暴力振るう人かもしれへんし、はい、すごいギャンブラーでなんかね、はい、借金とか抱える人かも、はい、特になんかそのミュージシャンってそうじゃないですか結構、はい、そういうとこある、まあ、芸人さんもそのあるやろうし、まあまあね、はい、逆にそういうなんかちょっとこうなんやろな、うん、もう生活むちゃくちゃな人の方が逆にその
そうですね、
ね、
う
ん、画面の中ではすごく輝いてたりとかするんやけど、はい、僕はその輝いてるところしか見てないから、はい、そういう意味では僕の思ってるその人物像というのは幻想です。
いやそうかもしれませんけど、うん、理想は高く持っといた方がええって言うじゃないですか。
まあね、でもね、うん、もうその理想に僕は打ちひしがれそうになるときありますよ。だ僕ね、うん、いつもねオナニーするときは罪悪感しかないですからねもう罪悪感を感じながら僕はごめんごめんって言ってるんですよ。だから僕なんかあのほらそうなんかほらそういう時ってなんかアダルトビートとかもなんか行く行くとかなんかもうダメとか言うでしょ。僕はごめんって言うんですよ
ごめんって。えそれはほんまの女性にもといたしてる時でも言っちゃう。
あのねその時だから僕もだから気そのごめんって言いたいという気使うのと、でもそれを例えば相手の方にごめんって言ったらえーってなるやろうっていうのはもちろんその理解できるから言いたいけど、でも言ったらっていうそのね気使いのこうせめぎ合いが始まってすごくちっちゃくごめんって言うんですよ。ごめんってそうそうすっごいちっちゃく
まだ理想の僕に近づいてない僕がこんなあなたと満たして、
はいはい、
ごめん
そうそうそうそう。
ほんでオナニーする時もそうなるんです
。オナニーする時は結構大々的にごめんって言
います。ごめん隣の人がどうしたんや引っ越してきたお兄ちゃんが
なんか謝ってはるでってね
今日も謝ってはるで、
はいはい、なっていうぐらいの感じですね、
うん、
僕は。
そうなん、うん、お母さんは今でものびのび、子に育って喜んではるんちゃいます？
まあって思ってくれてたらいいなって思ってます、
うん、はい
はい、
別になんかちゃんと地に足つけてしゃなんか会社に勤めてほしかったわとお前はおっしゃらないでしょ。
あ、それはね、はい、言ってましたよ最初は。はい、
そうなんや。
実はその僕がバンドやってるのも、はい、お願いやから、はい、30過ぎたらやめてくれって言われてました。
やっぱ心配なんですね。
あ、そりゃ心配でしょうね。
そりゃそうでしょう、
うん、だってそりゃ、まあ、僕もやってる側ですけれども、うん、そりゃ例えば30歳でね、はい、バンドしてでしかも定職に就かずに、はい、まあ、フリーターで、はい、みたいな感じで、まあ、フリーターでもちゃんとこうずっとやってたらいいんやけれども、はい、僕の場合もうライブ頻繁にやってたから、はい、そのアルバイトもあんまこう続かないというか、うん、感じになったわけで、
そんなもんね、
芸人もね。で、そう考えたらそれは親からさ心配じゃないですか、はい、だからそれはもうずっと言われてたけれども、うん、だからその、うん、なんとかその母親にそういうふうに言われないようにせなあかんなというその気遣いで頑張れたっていう感じですね。それでようやくメジャーにはなったみたいな。
ユニバーサル、ね、
そうで気遣って
気遣って、
そうなんですよ。だ僕はねそのメジャーね、こうアーティストメジャー夢とか、はい、夢をつかんだとか言うじゃないですか、はい、僕は気遣ったんですよ
そう、一つのことも突き詰めたらパワーになるから、
そう
そう、なんかよく何々したらあかんっていうのだから、そんな幻想なんですよね、
は
い、
そうなんですよ、
はい、私もなんか呪うのは良くないって言うけど、うん、やっぱり呪いとかもパワーになりますし、
あ、そうですよね、
はい、恨みつらみとか、
うんうんうん、
はい、ありますし、日々そうしようとは思ってる、うん、あとまあ喜びも忘れちゃダメなんですけど
そうですね
忘れちゃダメなんですけど、はい、お母さんですね、
まあ、はい、そうですね、あの ね、うん、ね、父親が、まあ、離婚してるんですけど今もこう親交は交流はあるんですけれども、
前なんかおっしゃってました
ね。そうそう、あのね、刑事さん、そう刑事なんですよ、はい、で刑事やからそのおまわりさんとはね、まあ、若干ちょっと毛色違くて、
はい、
例えばお父さんがおまわりさんってすごい硬いイメージあるでしょ。
硬いイメージ、
なんか厳しそうみたいな、はい、でもね刑事やから逆なんですよ、
はい、う
ん、はい、要は例えばね、もう入れ墨もたくさん、もう体中にあるおっちゃんとか、ね、そういう、もう言ったらそれでも犯罪を犯してる人とか、
うん、
犯した人とか、
はい、
でも出所してその後挨拶来てくれて、はい、でそこからもう交流が生まれるわけですよ、はい、友達になってするんですよ、はい、最終で、まあ、僕もそのうっすら覚えてるんですけど、はい、その家になんか結構もんもんのおっちゃんとかよう頻繁に遊びに来てた記憶はあるんですよ。
なるほどね。
だからいろんなものを見てるから、はい、逆に何やろ、その柔らかいんですよ考え方が。
あ、それはいいですね。
そうそうそう、だからそれがあったから救われたのもあるかもしれないですね、うん、でやっぱりそのでそういう人と結婚をね母親はしたわけやから、
はい、
まあ、きっと母親ももともとそういうのが好きなんだろうなとは思うから、
はいはい、
まあまあそういう意味では良かったかもしれないですね。
そう、うん、そうなんだね、うん、よかったね、
はい、
よ
かった、
結
論
よ
かったよ、
結論よかった、
よかった、はい、
うん、100万もあった、
そうですね、
取れたしね、
100万円ね、100
万も取れた、
いやだから、うん、そのここもだからまた気遣いがね、はい、あって、
はい、
その100万円どうしようってずっと思ってるんですよ
え、いや別に普通に、いや芸人ね昔あったんですよ、
はい、
なんか今は知らないですよ、
は
い、なんかそういうショーがあったら、
うん、
その現場のお世話になった人に配るとか、
はい、
人を総取りしたら、はい、なんか陰で言われるんですよ、
はいはいはいはい、
私 NSC 発起なんですが入った時そんなん聞いて、
はい、
番組のなんかわーってゲームの賞金とかでも、
はい、
あの子総取りしたらしいでって言うてて、うん、で私ええ
ー、
やんと思ってたんですけど、
おうおうおう、
その当時はダメやったんですよ。
はあ、
うん、
じゃあ僕今もう竹書房にあいつ総取りしたでって思われてるん怖
っいやそうですよ、はい、だからとりあえず私に10万ぐらい渡した方がいい
それ言いたかっただけでしょ、
うん、ごめんそうですね。じゃあ今回はね、下駄さんってそのいろさっきも言ったけどいろんなことしてあったけど、
はい、
その今回今聞いたのが初見の話が全部やから、
はい、
めっちゃ嬉しいですわ。
あ、そうですか。いや、はい、僕もね、あんまりこの辺聞いてくれる方いないから、
いや
なんか
楽しいですよ。嬉しいと思いますよ。
あ、そうですか。
下駄さんのファンやったら、
はい、
もう ネット全部見てると思うんですよ、下駄情報は。
ああ、はいはいはいはい、
4月6日に生まれてることも、もう耳痛なるぐらい知ってると思うん
ですよ。そうですか、
はい、それやったらあのお母さんがもう何やったらどんな人なんか、あの産んだ時何キロやったっか、
ね、3300とか言ってましたよ。
覚えてるって嬉しないですか、お母さんにグラム数聞いて即答されて嬉しないですか、
は
い、
ああでもね、はい、ああそれ嬉しいなと思うのはね、やっぱ大人になってからかな。中学生の時とかもう僕アホやったんでね、はい、全然そんな、なんで覚えてんねやろうぐらいにしか感じてなかった
それはそう、え、うん、中学の時はまだ音楽とか怪談とかは何もしてないんですか。
音楽だけ、音楽といっても誰かとするんじゃなくて、一人でずっとアコースティックギターを弾いてました。
その時はアコースティックはどないして学んだんです。
あ、もう独学ですよ、本当に。はい、独学です。だってあの気遣いやから、はい、先生にその教えてもらうのもやっぱ気遣ってできんなんか悪いなと思ってでその月謝とかいるし、あんまりその
そうか、お母さんにね、
で裕福じゃなかったから、はい、その月謝もはね、やっぱその中学生って分かるじゃないですか。
分かる。
そうそう、だそれはやっぱり言われへんなと思って、うん、でずっともう一人でほんまに、でバンドも気遣うでしょ基本
でもなんかやってるじゃないですか。
そう、今はだ、今は鎧をこう着てるから、うん、あのできるようになってきたんですよ。
やってもう華々しい解散をね、うん、迎えられるから。
ああそうです、うん、今月ね。
そう、
はい、そうですね。
その話も聞きたいですし、
はい、
ただあの打ち合わせの時に言ってはった、
はい、
火星宝剣の話も聞きたかった。
火星宝剣をいくらでもやりますよ僕は。
火星宝剣の話、じゃ後半で火星宝剣と、はい、あの迎える華々しい解散の話、はい、
すごい差やない
や、つながりますって。
ほんまですか、つながります。火星宝剣と
絶対つながる。
最後の解散が
もう、もうほんで泣く、みんな。
ほんまですか。
泣き笑い。
最後に、ああ一本の線でつながった、なります。それ
な、とりあえず試してみましょう。
まあそうですよね、
試さな分かんない。
まあそれだって一人の男の話なんでね、全部。
そうです。
まあつながらんわけないか。
ないです。
はあはあ、
で、まあ、なんやったらもうお母さんにもその場で電話して今までありがとうって言ってもいいぐらいですよ、
はい、あ、そうですか。いや多分ね、うちの母親ね、そんなんするとすぐ泣きますよ。
あ、感激屋さんなんですか。
感激、あ、でもね、うん、電話では多分泣かへんと思うけど、あの電話切った後に一人で泣いてますね、あの人多分
おかんやん。
だやっぱね、そのおとんがおらんかったから、うん、なんかこれね、大人になったから言われたんやけど、はい、私は母親やけど、うん、お父さんやと思ってやってきたって言ってました。
あ、それなんか母子家庭の方みんなおっしゃいます
ねなんか言いますよね、はい、だからそのほんまに二刀流でやっぱ言ってるんかな。二刀流かどうか分からへんけど
いやね、あのこの番組でこうなんか市役所とかの方にも来ていただいたことあるんです
けど、お、はい、
そしたらあの市役所ってこう悪いことばっかり聞くじゃないですか、
うんうんうん、
なんかその人は、うん、もう引きこもりの人のところにも何日も通ったりして、こう引き、はい、なんかこう引き出すって、力で引き出すんじゃなく、うんうん、心で引き出すようなことをするような、ええお兄ちゃん、
すごい素敵な仕事ですね。
だから、うん、だからね、もう下駄さんの時代みたいなことは二度とないように、あの母子家庭の皆さん力強くお願いします
いやでも今はね、はい、もうないですよそんな。なんか
私もね、あの、うん、福祉課せ、あの精神とかのあるから、はい、福祉課行きますけど、大抵優しいです。
あ、そうですか。
大抵もうみんな何やったらちょっとふかふかのソファーに座らせてくれるぐらい。
そうですか、
はい、別に硬いやつでええって言いますけどそこまで、それ逆差別やってます。そうですね。じゃあ私も下田さんのその後半戦 の、
はい、
あのサーモンピンクの話とかも、
サーモンピンクの話ね、分かりました、はいはい、
話も聞きたいと思います、はい、あ、告知ありましたら。
告知ですか。
これ放送日が、はい、あの14日なんで。
14日、あ、
そう、お祭りの、
そうですね。じゃあちょうどあの8月のね、はい、23日、は
い、聞いてますよ。でかいのするんですよね、
は
い、
そうなんですよ、はい、一応あの、まあ、雨天はちょっとあの延期になって、はい、でまあ、23日がもし雨だったら30日に、はい、延期になるんですが、うん、一応今のところ23日に、うん、淡路島の淡路市の、はい、しずきという、まあ、地名なんですけど、はい、まあ、そこ あのカリオン広場という、はい、まあ、ちょっとしたその、ね、そう、うん、イオンがあって、まあ、商業施設があるんですよ、うん、要は淡路市のイオンのとこなんですけど、はいはい、そこで、国海納涼会談という、
これ面白くないわけがないですよ
ね。
これあのゲストさんが BB 五郎さんとか、
はい、BB 五郎さんとかガリガリガリクソンさんとか、ありがとうアミさんとか、うん、であのスリアルナイトの村上ロックさんとか、うん、で MC はもう花井二藤平さんですよ。
あ、もうあ、もうあの人やったらあの階段が怖くて聞けない人でも
大丈夫でしょ。
大変、私、ね、あの人のおかげで階段聞けるようにな
りました。僕ね、なんで花井さんを選んだかというと、はい、なんかやっぱりお祭りやからね、はい、地元の子供たちがいっぱい来るんですよ。
あの明るい要望で、
そう、花井二藤平さんはなんか僕ね、子供に好かれそうな気がして。
多分絶対好かれる
でしょ。僕子供やったら絶対花井さんの頭、うん、絶対ハゲって言いますもん、
うん、ほんであのお兄ちゃんはそれを綺麗に返すから、
ね、そうなんですよ。
そう、羨ましい。なんで呼んでほしかったな。
ちゃんとね、
ゴミ拾いでもいいから呼んでほしかったな。
桜子さん任せてください、はいはい、あのね、またそのお祭りは僕毎年やりたいんで。
あ、マジですか、
はい、
あ、これめっちゃ聞いてる人めっちゃ嬉しいと思うんですよ、はい、毎年今年行けない人もいるやろ
うか。そう、うん、だから、まあ、お客さんもそうやし、はい、出てくれる方も待っててください。
わかりました、はい、じゃあ1年かけて、
はい、
あの読んでもいいと思わせますわ。
いや別に今回も別にあの読んでもいいんですよ。読んでもいいんですけど、ね、うん、まあ、なんとなくというか、まあ、パッパッパッとやったらそうなったっていうだけなんで。
うせやん、はい、この人絶対あの私のこと忘れてるからね。本日来ていただきましたのはミュージシャンであり、またあの階段もやられております、下田花尾さんでした。後半戦もお楽しみください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
石野桜子の監禁ベイベーリブート。